今日恵みをいただく御言葉は詩式の3章12節から31節までです。詩式3章12節から31節。そうするとイスラエル人はまた主の目の前に悪を行った。彼らが主の目の前に悪を行ったので、主はモアブの王エグロンを強くしてイスラエルに逆らわせた。エグロンはアモン人とアマレク人を集め、イスラエルを攻めて打ち破り、彼らはナツメヤシの町を占領した。それでイスラエル人は18年の間モアブの王エグロンに仕えた。イスラエル人が主に叫び求めた時、主は彼らのために一人の救助者、ベニヤミン人ゲラの子で左利きのエフデを起こされた。イスラエル人は彼を通してモアブの王エグロンに貢ぎ物を送った。エフデは長さ1キュビットの一振りのモロ刃の剣を作り、それを着物の下の右ももの上の帯に挟んだ。こうして彼はモアブの王エグロンに貢ぎ物を捧げた。エグロンは非常に太っていた。貢ぎ物を捧げ終わった時、エフデは貢ぎ物を運んできた者たちを帰らせ、彼自身はギルガルのそばの石切り場から戻ってきて言った。王様、私はあなたに秘密のお知らせがあります。すると王は、今言うなと言った。そこで王のそばに立っていた者たちは皆彼のところから出て行った。エフデは王のところへ行った。その時王は一人で涼しい屋上の部屋に座していた。エフデが、私にあなたへの神のお告げがありますと言うと、王はその座から立ち上がった。この時エフデは左手を伸ばして右ももから剣を取り出し、王の腹を刺した。塚も刃も共に入ってしまった。彼が剣を王の腹から抜かなかったので、脂肪が歯を塞いでしまった。エフデは窓から出て廊下へ出て行き、王のいる屋上の部屋の戸を閉じ、カンヌキで閉めた。彼が出て行くと王のしもべたちがやってきた。そして見ると屋上の部屋にカンヌキがかけられていたので、彼らは、王はきっとスズミ部屋で用を足しておられるのだろうと思った。それでしもべたちはいつまでも待っていたが、王が屋上の部屋の戸を一向に開けないので、鍵を取って開けると、なんと彼らの主人は床の上に倒れて死んでいた。エフデはしもべたちが手を取っている間に逃れて石切り場のところを通り過ぎ、セイラに逃れた。エフデは行ってエフライムの産地で角笛を吹き鳴らした。するとイスラエル人は彼と一緒に産地から下って行き、彼はその先頭に立った。エフデは彼らに言った。私を追ってきなさい。主はあなた方の敵モアブ人をあなた方の手に渡された。それで彼らはエフデの後について下って行き、モアブへのヨルダン川の渡し場を攻め取って、一人も渡らせなかった。この時彼らは約1万人のモアブ人を撃った。彼らは皆たくましい力ある者たちであったが、一人も助からなかった。このようにしてモアブはその日イスラエルによって征服され、この国は80年の間穏やかであった。エフデの後にアナツの子シャムガルオが起こり、牛の突き棒でペリシテ人600人を撃った。 彼もまたイスラエルを救った。アメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、本当に人は幾度となくあなたから懲らしみを受けて、そしてあなたに憐れみをいただき、あなたに救っていただいた後もなお飽きるとあなたから離れ、あなたを再び怒らせ、そして再び災いに陥り、その中から死に叫ぶとまたあなたは再び私たちを憐れみ救い出してくださる主です。それでもなおまた人は愚かなことへと陥ってしまう。主は本当にこのサイクルのうちにあって、主はあなたは人を見捨てることもなく飽きることもなく主に叫び求めるならば、主にうめくならば、あなたは憐れんでくださるお方であることを本当に私たちはただそれによって救われ助かっております。主を本当に私たちはあなたを怒らせたり悲しませたりすることなく、いつまでもあなたに使え、あなたを喜ばせるものでありたいと思います。主を今日この箇所から私たちに必要な命の養いを得させてください。この語るしもべの唇とまた思いと心と体を清めて、またこれに預かる一人一人耳を、また心をあなたが整えて、体を整えて、そして今日のこの命に預かることができますように、どうか導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。前回は獅子の第一人目、オテニエルについて見ていきましたけども、その獅子、まあ、裁き司ですね、裁き司の第2人目、それは、今日見ますところの、左利きのエフレという、ベニヤミン人です。それから、31節に、3人目の獅子、アナテの子シャムガル、が起こります。で、まあ、このシャムガルについてはわずかこの1節しかありませんので、まあ、詳しい情報は分かりません。まあ、何人であったのか、また一体、どの民族から苦しめられたのか、またどのようにしてイスラエルを救ったか、まあ、それは少しだけ書いてあるんですけども、まあ、今日は、左利きのエフレについて、まあ、メインに見ていきたいと思います。まあ、事の起こりはですね、また相変わらずまたかって思うかもしれないんですけども、まあ、イスラエル人が主の目の前に再び悪を行いました。彼らが主の目の前に悪を行ったので、主はモアブの王エグロンを強くしてイスラエルに逆らわせたと。まあ、モアブの王エグロン、前回のところでは、まあ、アラムの王、クシャン、ギシュアタイム、アラムといえば、まあ、北の方、イスラエルの北の方の、まあ、フェニキアの方ですけれども、今回はですね、この北の方ではなく南の方の、モアブです。まあ、ですからもしかしたらこの、カレブの子、弟を、オテニエルの時代と、まあ、被っていたかもしれないんですけども、あるいは時代がちょっと違ったかもしれません。とにかく、今度は南の方のモアブの王エグロンを強くしました。それはイスラエル人が主の目の前に悪を行ったからです、ね、主の目の前にということが2回12節に出てくるんですけども、詩式の時代の、まあ、キーワードは、人々がですね、自分の目に正しいと思えることを行っていたという時代です。主の目に正しいと思える時代ではなく、自分の目に正しいと思える時代です。皆さんが、行動原理が、まあ、大体世の中の人は自分の目に正しいと見えることをそれぞれ行っているものですけども、でも神の民はですね、自分の目にではなく主の目に正しいと言われることを行わなくてはなりません。そのためには御言葉をしっかりと学び、また聖霊に導かれて歩む術を身につけるべきですけれども、しかしこの詩式の時代はですね、自分の目に正しいと見える、そしてなおかつ主の目に正しくないと見えることを、それを行っているから、 苦しめるようです。で、なおかつ人が自分の目に正しいと見えて主の目に間違っていることを行うとき、自分の一体どこが間違っているのかと固くなな人はですね、思わないものですね。でも本当に苦しめられて、そしてその苦しみの期間が長引くほど、人は打ち砕かれて、へし折られて、もしかして自分の側に何か間違いがあったのだろうかと思うようになります。固くなな人ほどそれが長引いてしまうんですね。オテニエルが起こった時は8年間クシャン・リシュアタイムに仕えましたけども、今度は18年間モアブにイサエルは仕えました。前より2倍以上長引いてますね。その自分の中の間違ったところはあったのか、あるいは主に叫び求めるまでそんなに時間がかかったんですね。しかしイスラエル人が主に叫び求めた時、主は彼らのために一人の救助者を起こされた。15節のところですね、主という言葉、太文字の主ですのでエホバです。イスラエル人がエホバに叫び求めた時、エホバは彼らのために一人の救助者、ベニヤミン人ゲラの子で左利きのエフデを起こされた。彼はベニヤミン人です。後の方を見ますとですね、ベニヤミン人はどうやら左利きがとても多かったようですけれども、それで普通右利きの人が多いですので、ですから剣をさらに収めるとしたら、右利きの人は左手側に剣を収めるんですけども、でもこのエフで左利きですので右側に剣を収める、そのようにして、立ち回る人でした。で、主はですね、彼を起こされたんです。で、彼のその、やり口も、その、モアブの王エグロンに相対するとき、そのやり口もちょっと特殊ですね。エフでは長さ1キュビットの一振りのモロ刃の剣を作りました。1キュビト、だいたい 44.5 センチぐらいで、1キュビトっていうのは、だいたい大人の人間の、指の先から肘の先までの、だいたい この長さですね。このぐらいの、長さの諸刃の剣ですから、差し貫くときはもう本当にすって、差し貫かれる、そういう剣を、作って、それを、隠し持ちました。右の桃の上の帯に挟んでいきました。で、それで彼は、ね、このモアブの王に貢ぎ物を捧げる、そういう役割を、この時負っていたようです。で、エグロンは非常に太っていたとあります。で、彼が貢ぎ物を捧げ終わった時、密かにですね、密かにと言いますか、王様にもう個人的に秘密のお知らせがありますと言って近寄ります。もうすでにイスラエル人は18年もの間モアブの王に仕えており、そしてきっとこの貢ぎ物を納めるということもかなり 長引いたことでしょう。ですから、油断があったんですね、このモアブの王に。で、それで、この王はこのエフデの、秘密の知らせがあるということに、今言うなと言って、そしてその場所に立っていた者たちをみんな出て行かせて、そしてエフレとこのモアブの王は二人きりの状態になりました。王は一人で涼しい屋上の部屋に座していた。屋上のところ風通しがよく、そして日陰のあるような風に、そういう風に部屋を作っていたのでしょう。で、それでなおかつ冠がかけられる、カンヌキをかけてしまえば密室状態になるようです。で、それで、エフデがですね、私にあなたへの神のお告げがありますと言って近づきます。ここで神、太文字の主ではありませんので、エロヒムでしょう。で、それであなたへの神へのお告げがあります。モアブの王にとっては、何だろう、そういうふうに思わせる言葉です。それで、王はその座から立ち上がって、そして、エフデに近寄らせます。で、この時エフデはですね、左利きですので左手を伸ばして右ももから剣を取り出します。普通の人は、 その逆ですね、右手を伸ばして左の方に刺している剣を取り出すんですけども、でも F では左利きで普通の人が剣を取り出す動作とちょっと違った動作で、まあ、隠し持っているその諸刃の剣を抜いて、そしてこの王の腹を刺しました。この王はとても太っております。脂肪でブヨブヨついていて、22節見ますと、塚も歯も共に入ってしまった、塚もその贅肉のところにブヨって、入ってしまう。でそれで、まあ、彼はですね、剣を王の腹から抜かないまんまでした。とても苦しいでしょうね、苦しんだでしょうね。脂肪が歯を塞いでしまって、まあ、抜けなかった。自分からきっと抜くことはできなかったでしょう。でそれで、F では、その時窓から出て廊下から、出てき、王のいる屋上の部屋の戸を閉じて鍵抜きで閉めた、そうして、ね、人々は入ってこれなくした。もう本当に、彼自身隠密行動をとって、そのようにしたんですね。これを成功させたのは主です。15節見ますと、ね、エホバがっていうことが2回出てきました。主は彼らのために一人の救助者を起こされたと。ですからこのことをなされたのは主です。で F ではですね、このようにたった一人でこのモアブの王エグロンを討ち取って、そして生きてそのところから出てこれました。この王のしもべたちがやってきて、ね、屋上の部屋に鍵抜きがかけられていたので、ね、彼らは王はきっとスズメ部屋で用を出しておられるんだろうと思い込んで、でそれで、ね、その時間、F では、逃亡する時間が稼げたわけですね。そして、まあ、いつまでも待っていたんですけども、まあ、25節の下の方の直訳見ますと、走るまで待っていた、ね、もうですからかなり王様長いね、用足し長いねと互いが恥じるまで待っていて、でそれでいつまでも出てこないので、まあ、そのやっとその部屋の扉を開けてみたところなんと彼らの主人は床の上に倒れて死んでおりました。もう腹をひとつきですので、声も、ね、叫び声も出なかったんでしょう。でそれで、死んでおりました。で F ではですね、彼が手間取っている間に逃れて石切り場のところを通り過ぎ、このちなみに石切り場、19節にも、ね、石切り場という言葉が出てくるんですけども、この下の方の脚注を見ますと別訳では刻んだ像、ですから、モアブは刻んだ像を作るところがあったんですね。その刻んだ像を作るところ、あるいは刻んだ像のところ、そこを通り過ぎて、そして F では、自分たちのところに戻って、で F ではですね、エフライムの産地で角笛を吹き鳴らしました。エフライムの部族、あのヨセフの、子供エフライムとマナセがおりますけども、そのエフライムの、ところ産地で角笛を吹き鳴らして、そして、イスラエル、まあ、当時はエフライムが、まあ、メインの勢力だったんですね。エフライムで角笛を吹き鳴らして、するとイスラエル人はその角笛の戦いがあるということで、それで下ってきたところ、 F では彼らの先頭に立ってですね、私を追ってきなさい、主はエホバはあなたの敵モアブ人をあなたの手に渡されたと。でそれで F では先頭に立ってイスラエルを引き連れてですね、モアブへのこのヨルダン川の渡し場を攻め取って、それで一人も渡らせませんでした。もうそれまで18年もの間モアブに仕えてモアブに蹂躙されていたんですけども、この時本当に主がこのわずかな期間を通してもう奇襲攻撃を仕掛けて、そしてモアブからイスラエル人を救ってくださったんですね。でこの時モアブ人は約1万人のその屈強な力のある者たちが、倒れて一人も助からなかった。これも本当に主が成したことです。ですから、主がですねこのイスラエル人の叫び声を聞いて、 本当にイスラエル人18年もの間モアブに仕えて、18年も逆に言えば主に叫び求めなかったんですね。でそして、まあ、ようやく、この左利きのエフでこの第2の獅子の、その働きの家にイスラエルは、平安が与えられる。80年の間穏やかであったと。80年かなり長いです。知識には、まあ、このパターンが多いんですね。主はイサルが主に逆らったので怒りが燃え上がって、どこどこの、国に攻めさせ、何年間彼らの奴隷となったとか使えさせた。でそれで主は、彼が主に叫びを求めたところ、主は憐れんで獅子誰々を起こされ、そして、まあ、救われて、そしてその後何十年の間穏やかであった。でそのパターンなんですけども、この80年獅子記の中で最も長い、平穏な期間です。まあ、他でも長いとすればだいたい40年とか、まあ、18年とか、まあ、そういう年月なんですけども、でもこの F でが、このようにして活躍によって攻め落としたところ、80年の間穏やかであった。まあ、ですからイスラエルが、まあ、きっとその間死に従順していたのが、まあ、これだけ長かったということでしょう。でそれで、まあ、その後かあるいはその期間であるかわからないんですけども、この31節 F での後に、まあ、後にって書いてありますから、きっと時間的には後だと思います。アナテの子シャムガルが起こり、牛の月棒でペリシテ人600人を撃った。彼もまたイスラエルを救った。すごいですね。一人で、しかも牛の月棒というあの生活の道具ですね。まあ、農家だったのかもしれません。まあ、牛の月棒、これ牛が余計な、動きをしないように突くための道具ですね。その牛の月棒、剣とかではなく、そういう生活の道具でもってペリシテ人600人を撃ったということですから、もうかなりの力持ちですね。生活の、日常の生活の場においてですね、しかもペリシテ人は、これまた、モアブは、ヨルダン川の東側であって、ペリシテは、まあ、西側ですね。ですから地域的にも、違います。ですから主はですね、本当に、イスラエルのために、イスラエルがもう自分の罪の上に、ひどい目にあって、で、しかもそのひどい目にあるのは自業自得と言えるんですけれども、でも主はですね、憐れみ深いんです。人の、その自分の罪に従って、あしらうことはせず、人の咎に従って報いることもしない。主は本当に、ね、憐れみでもって救ってくださるんですね。主に叫ぶもので、者に対して主は、憐れみ深く助けてくださるんです。冒頭でお見せしましたのは、詩編の103編でした。詩編の103編の、6節からのところです。この103編は、1節から5節までのところは非常に有名ですね。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴から贖い、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。アメン。本当に私たちは主の良くしてくださったことを忘れてはなりません。そして主はですね、なおも恵み深く憐れみ深い方です。6節以降14節のところをこう書いてあります。主はすべて虐げられている人々のために正義と裁きを行われる。主はご自身の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた。 主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。主は絶えず争ってはおられない、いつまでも怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。天が地上遥か高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離れさせる。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。アメン。本当に主はですね、情け深く憐れみ深いお方です。主は私たちの罪に従って私たちを扱うことをしません。本当に私たちがもう立法に書いてあることをそのまんま、ね、裁かれるとしたら、もうとうの昔に私たちは裁かれて叱るべきなんですけど、でもなお私たちは生きながらえている。主は私たちの罪に従って扱うことをしないんですね。知識の時代のイスラエルはもうまたかって思うほど何度も何度も主の目の前に悪を行って、主から離れて主を捨て去って別の神々に行くんですけども、でも彼らがですね、そのゆえに災いにあって苦しむとき、主に叫び求めるとき、主はですねご自分の民を憐れまれるんです。なぜなら主は私たちの成り立ちをご存知です。主は私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられます。ノアがね、洪水の後主に捧げ物を捧げたとき、主はですねそのなだれの香りを嗅がれて、そして仰せられました。創世記の9章のところをですね、8章の最後の方です。主は8章の21節のところですね、主はそのなだめの香りを嗅がれ、主は心の中でこう仰せられた。私は決して再び人のゆえにこの地を呪うことはすまい。人の心の思い計ることは初めから悪であるからだ。私は決して再び私がしたようにすべての生き物を打ち滅ぼすことはすまい。地の続く限り種まきと刈り入れ、寒さと暑さ、夏という昼と夜とはやむことはない。アーメン。主はですね、私たちが地に過ぎないことをご存知であり、また私たち人間がですね主の目の前に、いつも心を傾いて悪を行う、初めから悪であることを、ね、ご存知なんですね。本来であるならば、もう水あるいは火によってすぐさま人類全体が滅ぼされても仕方ないんですけど、でもこのノアのなだめの香りによって、全焼の生贄によって主はなだめられました。そして人の成り立ちをご存知なんです。主は誠に憐れみ深いですから、本当に人がですね何度も悪に立ち返っても、また何度死に立ち返っても、本当に主は飽きることなくですね、人が悔い改めて立ち返るならば恵みと誠を施してくださる。でも人がですね悪に傾くならば、主は必ずまたその人を災いをくださいます。どうか皆さんはいつまでも聖霊によってイエス・キリストへとつながり、もはや主に意味嫌われることに戻ることなく、しっかりと主に仕えて、ただ幸いな人生を送っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。主よ、あなたは慈しみ深く憐れみ深く、本当に人のした悪を思わず、人の悪にあしらって裁くことをせず、恵み深いお方であることを感謝いたします。それで私たちはこうして生きながらやっております。どうか私たちはこの恵みを、何か当たり前であるかのような、許されて当たり前であるかのような、 そんな心でいることなく、本当にいつでも死に立ち返って、また主から懲らしめを受けたならば、すぐに自分を内省し悔い改めて、すぐに死に叫び求めて死に立ち返るものでありますように。今回のこの四匹の時代、18年もモアブに奴隷状態とされておりました。ようやく彼らが死に叫びを求めた時、この左利きのエフデという獅子を起こされ、そして救われました。本当に私たちはいつでもあなたに、あなたから離れることがなく、本当に日々私たちがあなたから離れるとしても、その期間は短く、またあなたに使える期間どんどんどんどん長く、ますますあなたに整えられたものとして導かれていきますように、どうか私たちを憐れみ導いてください。今日いただいたあなたの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。